明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
老人たちのクリスマス。いやー、奈美子さん、
アドベントもね、毎週進んできました。
はい、いよいよクリスマスで最も忙しい時期に入ってまいりました。
そうですね、来週の日曜日、いよいよクリスマス礼拝です。
いやー、生涯数えて何回目のクリスマスでしょうか。
先生、でも牧師先生たちは嬉しいでしょうね、クリスマスを迎えて。
それは嬉しいですよ。新しい人たちも来られますしね、なんといったってみんなが喜んでニコニコ待ってるんですからね。いやー、とてもとても楽しくてですね、苦しみますなんてとても言えませんですね。
でも苦しみますって言いそうな気がした。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
はい、明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
この年になりますとね、はい、聖書の中に出てくる、後期高齢、者たちのね、ことが気になり始めるんですな。
じゃあ、クリスマスの物語で、そのような人たちの話を今日は。
しようかななんてね。で、実はイエス様が生まれて、8日目に、エルサレム神殿に、行きましてね、
はい、
この幼児献事式みたいなものをですね、やるわけですね。その時にね、エルサレム神殿で2人の後期高齢者に出会うわけです。これがまたなかなかね、味があるんですな。ちょっとそこのところをですね、中期高齢者の私が朗読してみたいと思います。
はい、お願いします。
中期じゃない、前期高齢者の、まだ59歳ですからね。はい、
ルカによる福音書ですか。
ルカによる福音書の2章の22節から朗読しましょう。
あ、そうですか。はい、はい、
さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。このね、捧げ物を見ますとね、イエス様のご両親はね、貧しい人だったってことがわかるんですね。貧しいものはね、家場との雛庭でもいいよってこう、旧約聖書に書いてあるんですよ。じゃあその続きね。
はい。
その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼に留まっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を讃えていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。まだ赤ちゃんなのよ。生まれて8日目の赤ちゃんのイエス様を見て、このシメオンという人は、私はこの目で、あなたの、つまり神様の救いを見た、とこう言い方、
不思議な記事ですよね。同じ赤ちゃんがいるね、でもそのシメオンさんは、その赤ちゃんが救い主とこう分かったという。
そうなんです。霊に導かれてね、このシメオン行ったって書いてあるでしょ。
すごいですね。
で、その赤ちゃんの顔を見ただけでね、ああ、もう神様の救いを見た、
まあ、そのそばに私たちが行ったら様子をね、分かりますけど、どんなだったんでしょうね。その分かったっていうのもすごいですね。
赤ちゃんって何日目ぐらいに目開くんだっけ。
そうで、生まれて、まあ、しばらくでもよく見えないって言いますけど、で見えるっていう人もいた
り、目を開けるのはでもやっぱり8日ぐらいじゃまだだよね。 イエス様とシメオンが目をパチパチっとこう合わせたのかしらなんて思っても、いや、そうじゃないだろうなと思ってね。結局じゃあシメオンは何を見たんでしょうか。
そうですよね。
実はもう一人ね、
はい、
ここに登場する、シメオンってのは男の人ですけどもね、名前はね、神が聞いた。そういう意味なんです。もう一人の人はね、女の人なんです。
はい。
36節から。
はい。
また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時と継いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に、幼子のことを話した。アンナ、84歳。
うん、84歳のその時に、まあ、断食をしたりしながら、うん、その皆さんに語れたというこの素晴らしさ。
そうね。彼女は神殿を離れずって言うんですから、もうあのエルサレム神殿の中に寝泊まりして、もう一人一部屋もらっていたんでしょうね。で、このイエス様が登場してくる時に、この老人の男と老人の女が一人ずつね、うん、まるで何かをね、シンボリックに表すみたいにこう登場してくるわけですよ。で、いろいろとね、この二人の役割は何だったんでしょうか、
はい、
ということを考えていきますと、
はい、
実は、イスラエルが、
はい、
イスラエルの普通のユダヤ人の普通に持っている常識の中ではね、メシアが来るんだっていうことは、まあ、旧約聖書に繰り返し教えてましたから、救い主が現れるぞっていうことは、まあ、みんな常識的に知ってるんだけども、うん、本当に本気になってね、早く来てくださいと、こう、祈り求めていたかっていうと、とんでも8分歩いて5分なんですね。何百か。違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
はい。
と言いますのはね、
うん、
実は旧約聖書と新約聖書の間っこのところに、
はい、
旧約聖書続編っていうのがね、
はい、
まああるんですけども、これは紀元前2世紀から1世紀ぐらいの間に書かれた、
うん、
書物が、まあ聖公会なんかですと、第二聖典という形で入ってる、まあ、はい、プロテスタントのほとんどの場合にはこれは聖書ではないけれども、読んで価値のある聖書、はい、続編と、
はい、
まあこう言ってるわけですね。
はい、
これに十何冊あるんですけれども、うん、この書の中に、メシア、キリストっていう言葉は一回も出てこない。
あ、そうなんですか？あ、中間時代のこの時に？
そうなんです。
あ、そうなんですか？
ということは、やっぱりみんな心からね、早くメシアが来てほしいなんて思ってない。
うん、これだって400年ぐらいありますでしょ？
マラキから、旧約聖書最後の時から、
うんうん、
新約の間までは、300年から400年あるんですけれども、この続編が書かれた時代としては、大体紀元前2世紀から1世紀なんですね。
あ、
うん、でその間にね、メシア・キリストという言葉が出てこないということはですよ、
うん、
本気になって、
うん、
求めている。というわけではない。その程度のね、それはいらっしゃることは知ってますけれどもね、ぐらいの、その程度のやっぱり信仰なんですよ。
でも今さっき聞いたシメオンさんとか、うん、アンドさんは。
その中で、非常に得意なね、
そうですね、
特別な存在として、
うん、
老人には。
はあ、
この年になるまで、この世の中は世俗社会の中ではね、それはまあそんなこと言われてたねぐらいのところで、みんなは適当にね、このメシア・キリストを待つなんていう信仰はね、言ってたんですけれども、本気になって信じていた人がちゃんといたんですよってことを言いたいんです。
その聖書の記述は、
うん、それが、それらの本当に信仰深い人はね、細々でだったんですけれども、まあ人口の中のせいぜい 1%、2% 程度でありましたけれども、
うん、
いたんですよということを僕言いたいんだと思うんだな。
そしてこの聖書に書かれてるわけですね。
うん、そうなんです。つまり、ほとんどの人はもうこの世的にしか考えていない、この救い主を待ち望むということをね、
うん、
真剣にこの年になるまで待ち望んでいた、その代表者としてここに登場してきて、シメオンは言うわけでしょう。私はこの目であなたの救いを見た。 赤ちゃん見てですよ。
ねえ、素晴らしいことですが、不思議な出来事ですね。
アンナもそうですね、84歳にね。うんね、この時に救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した、
ね、
この幼子はこれから何をするのか、
うん、
神様の約束というのはそもそもどういうことだったのか、
ね、語ってるでしょ。
説教したの。
すごいですね。
救い主っていうとね、うん、まあ、例えばね、あの赤ちゃんから生まれなくたって、どっかの、ちゃんともう育ってしまったね、
うん、
20歳ぐらいの男で、あるとこで有名な人が例えばいたりしてね、
うん、
その人に激しく精霊が望んで、生まれ変わったようにして、ね、違うことを言い出したっていう形であってもいいんだよね。
うん、
でも、神様はそういうことをなさらなかった。もう人間として生まれるというここからお始めになったんですな。これを新約聖書のヘブライ書というところでね、
はい、
我らの救い主はね、我らと全く同じように生まれ、全く同じように苦労なさった。だから我らのことを、本当に我らの苦しみをね、理解できるんだとこう言ったんですな。
じゃあとってもこのシメオンさんとアンナさんの記事って、うん、とても大切な
本当ですね、
あのところなんですね、うん、
それで今だったらね、84歳のおばあちゃんが何を言うかと思ってね、日本人だったらあんまりね、聞けしないかもしれませんよね。
あ、でも今ね、80歳90歳皆さんお元気な方、
昔の話してるんです。
あ、そうですね、はいはい、
でもやはりこの時代は年寄りの言うことは耳を傾けようという、そういうね、あのコンセンサスがあったと思うんですよ。で、84歳のね、アンナさん、常にね、神殿を離れず断食したり祈ったりしていてね、このエルサレムのね、もう一人のね、あの主みたいなね、立場にあった人で、誰もが知っている人だったんですよ。この人が不思議なことを言う。シメオンさんもそういえば不思議なことを言う。
うん、
というので、一挙にね、一体この赤ちゃんは何だろうかっていうふうに噂が広がっていく。うん、そういうね、スポークスマンの役目も果たしたんだろうな。
なるほど。
だから人間は、どういう時のためにこう、用いられるのか。
そうですね。
まだまだ、ナミコさん、あと数十年は頑張って死ぬ間際に何かあんたやることがあるんですよ、きっと。
何でしょうか。
知りません。
はい、
さあ、今週のプレゼントは、
はい、来年の版画カレンダーをプレゼントいたします。お申し込みの方に漏れなく差し上げます。
来年のカレンダー、確かこれは紙ではなくて、なんか布みたいな、
ちょっとあの今年ちょっとそのね、あの風合いというんですか、あのちょっと違うんですけど、とても素敵なカレンダーで、はい、番組ネームも入っています。はい、素敵な版画ですよ。
どこに申し込みましょうか。
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、福音の波もね、はい、申し込みたい人は同じところで、
番組プログラムのついた月刊誌福音の波は見本誌をいつも差し上げています。それから今度の日曜日、ぜひ教会にね、
参ってくださいね。
くださいね、お近くの教
会。クリスマスの集会ございます。
そうです、はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週もどうぞ聞いてください。さよなら。
お元気で。